本当に新学校に入学する皆さん、本当に神様が一番喜んでいると思います。ただ新学校のために入学するのではなく、聖書を正しく知ってこそ実際的な使役も、本当にこの福音を守ることもできます。なぜ聖書がそれだけ重要なのか、なぜ神学校がそれだけ重要なのか、真理から離れさせるのが神様の御怒りの理由ですよね。神様の御怒りの理由は、神様を正しく知らず、知っても拒否をすること。そこから合理化が始まって、そこから今までいろんな時代、本当に悪の時代になってくるわけです。第1テモテ3章を見てみますと、多くの人々がもっと悪になってくると、悪の時代が全部出てくるわけですね。そこで第2テモテ3章1節ですね、苦難な時代が来ると。自分を愛して完全に堕落したその姿、そして完全に堕落した偽りの預言者たちを中心に、本当に福音じゃない間違った真理を合理化させて、これが本当の真理だっていうことを言いふらせて、多くの人々を惑わす、そういう流れがあるわけですね。実際今までの時代見てみますと、これは多分神学校で勉強すると思いますけど、グノーシス主義っていうのがあります。知識によって真理を見つけるっていう考え方ですね。その昔の当時、レネサンスの時代を通し、知識が最高でした。知識があれば私は真理を知ることができる、そういう考え方から始まって、その次サクラメント主義、秘跡っていうものですね。目に見えないものを目に見えるものを通して体験させること、今でいう洗礼だったり聖餐式だったり、カトリック教会よくやることですよね。目に見えるものを通して恵みを見させること。そこから始まって合理主義、理性主義が始まるわけです。信仰より理性をもっと強調する、神様より人の人間の本質的な知性、これがもっと素晴らしい、これが真理だ、こういう流れが始まって、神様の御言葉啓示よりも自分の考えが上、これも聖書を知ってる人たちから始まった間違った流れなわけです。そこからオーソドックス主義、正当派ですよね。正当、正しいことを言うことが正義だ、これが真理だ。だから正しいことは言うけど霊的に浅くて上辺だけの世界、教会がそこから政治に入っていって、政治を通して教会をもっと大きくさせる。ヒトラーも実は教会一つも崩しませんでした。教会を残しました。むしろ教会を変えて、自分の理念、自分の思想を教会を通して何かやろうとするぐらい、教会が政治と一緒になればそうなっていくわけです。政治も例えば南アメリカの場合では解放神学が始まって、武器を使って私たちは政府を乗っ取ろう、それが神様の計画だから、なぜ神様は私たちを解放するために来られたから、私たちはこの悪の政治から解放しましょう、そうすれば戦わないといけない、こういう考え方が始まったり、エキュメニズムですよね、教会を統一させる、教会を一致させる運動、カトリックもプロテスタントも全部の教会が一致させて一緒だって言ったり、あとは経験主義、カリスマ運動だったり、真理から体験を中心に、御言葉より自分が見るビジョン、幻想、それがもっと重要だったり、主観主義、主体主義ですね、絶対的な客観的真理がない、自分の満たしたい部分だけを満たしたい、そうやって教会に来る信者たちがいっぱい増えてくるわけです。私の欲を満たすために教会に来る、あとはまあ神秘主義だったり実用主義、実際主義、人が集まれば役に立てばそれが正解だ、教会も役に立つこと、人が集まればそれが素晴らしい教会、そうやった思想が始まるわけです。でオムニズムっていうのが、全ての宗教に真理があるから、この宗教もあの宗教も正しい、全ての宗教は結局は神様に到達する、こういう考え方、こういう思想で、今流行ってるのが相対主義、あなたの考え正しい、私の考えも正しい、だから教会であなたは間違ってる言わないで、今日のメッセージみたいに、なぜあなたいつも神様の御怒りだけ言うの、神様の愛だけ話せばいいじゃん、なぜ神様の愛は私も合ってるしあなたも合ってるから、 このように聖書を正しく知らないと間違った真理、間違った方向性に行って、これを聞く次世代たちが惑わされて間違った方向に行くわけです。これを止める方法が真理である福音の御言葉だけを述べ伝えてあげることです。それを教える神学校がとても重要なわけです。今週長崎に行ってみて、歴史を見ながら日本にある神学の流れもそこから始まっているわけです。一番最初、本当に福音を愛した人たちが殉教されました。資料を見てみますと、本当にイエス・キリストだけが唯一なる救い主、唯一なる救い主だから私はイエス・キリストのために死んでも構いませんという告白をする人たちは確かにいました。でもその後に日本が鎖国をして、そこから開いた後に来たザビエルだったりロヨダだったり、その人たちがイエス使いなんですね。イエス使いたちの目的は、その当時ドイツやヨーロッパでマルティン・ルターやカルビンたちの宗教改革が起きていることを見て、これを止めないと、これじゃなくて私たちのカトリックの思想を述べ伝えないとということで、イエス使いが始まって、そこから全世界に行くようになったわけです。だから鎖国が終わった後に入ってきたキリスト教が実はイエス使い、カトリックの思想なわけです。そこから残った長崎の教会を今もさっき言ったサクラメント主義、秘跡主義のように偶像化したわけです。見て、この人たち自分の信仰のために死にました、この人たちは素晴らしい人たちです、彼らを聖人にしましょう。福音的じゃないです。聖書には聖人することは一つもないです。でもそういう思想が始まって、長崎にいる今のクリスチャンたちは隠れキリシタンたちといって、いつも1年に1回自分の家を出てある場所に行って儀式をして帰ってくる、そういうキリスト教の流れが始まってしまったわけです。だから本当の福音が入ったにもかかわらず、間違ったものが入れば、その流れに乗って神様が見返りで日本の鎖国や日本に災いをもっともたらしたわけです。これを見て私たちが、ああ正しい福音を日本の神学校、日本の教会を通して述べ伝えてあげないと、本当に日本にも神様の御怒りが来るしかないわけです。だから私たちがこうやって神学校の契約に握って入ること自体が、本当に神様が喜ばれることであり、神様が祝福されるしかない理由があるわけです。皆さんが神学校に対してずっと祈りをしてください。ですから私たちが、真理が何ですか？聖書です。聖書を正しく知らないといけません。聖書は何ですか？神様が誰なのか、神様の存在、栄光、能力、属性、性質、意志、御心、計画、すべてを表してくださるものです。そして聖書は旧約聖書から始まった32,500の予言があります。その予言一つ一つが全部成就されました。聖書だけが、すべての予言が成就されたものを記した。そして残っているイエス様の再臨と人類の滅亡の予言が残っているわけです。そして聖書を通して私たちは三位一体の神様を知ることができます。聖書だけです。聖書が神様、イエス・キリスト、聖霊が誰なのか、聖書箇所を皆さんに全部送ってあります。そして聖書には絶対的な権威があります。聖書には絶対的な権威、神様の力があるわけですね。第1ペテロ1章23から25には、絶対に朽ちることがない、絶対に変わらない神様の言葉だと。この言葉は常しえに変わることないですし、この言葉が永遠であること。だから神様の言葉なので、絶対的な権威を持って私たちが大胆に福音を述べ伝えることができます。聖書は神様の特別な御言葉です。聖書の中に何がありますか？永遠な命があります。聖書を通して私たちがイエスがキリスト、それを信じて永遠な命をもらうことができます。聖書は40人の著者がいます。みんな違う時代、みんな違う文化、でも同じメッセージ、それが 1600年間にわたって旧約39巻、新約27巻、ずっと目的が何ですか？ヨハネ20章31節。イエス・キリストを信じて永遠な命を得ること。これが聖書の目的です。そして聖書の焦点が何かと言いますと、メシア、そして来られたキリスト。皆さん全部知ってる内容ですよね。で、ここにこの御言葉が記録された御言葉であり、実際に受肉された御言葉であり、イエス・キリストを通して御言葉が命となって人と来られて、私たちに今宣布された御言葉です。そして聖書だけが罪が何なのか、死が何なのかを教えてくださいます。唯一の真理が聖書なわけですね。そして罪と死から救われる唯一の知恵も教えてくださいます。ここで重要なのが、なぜ神学がとても重要なのか。聖書を読むときにまず正しい姿勢を持たないといけません。今日シーズン一部でおっしゃいました、皆さん聖書を読みましょう。でも聖書を読むときに、一つ目、聖霊によって聖書を理解できるように祈ってから聖書を読んでください。神様の御言葉なので、神様の言葉を唯一理解できる方法が聖霊様です。聖霊が神様の深いところも教えてくださるので、皆さん御言葉を読む前に、まず神様はこの御言葉を通して神様の御心を知るように、私に聖霊を通して教えてください。そして2つ目、聖書の御言葉は客観的です。これを個人的に、ロゴスをレーマとして受け取るように、皆さんが御言葉を聞かないといけません。あの人に対するメッセージは、私に対する神様の御声が何なのか。で、3つ目、自分なりの解釈やその御言葉をつけたり取ったりしてはいけないわけです。黙示録第2ペテロ1章20節には、何よりも次のことを知っていなければなりません。すなわち聖書の預言は皆人の自分的解釈を施してはならない。絶対に自分の解釈をしたら、さっき序論言ったみたいに、いろんな間違った方向に行ってしまいます。そして黙示録22章18から19節のように、皆さん絶対に御言葉を足し加えたり付け加えたり、そこから取ってはいけないわけです。聖書をそのままの御言葉として、真理として受け取る必要があります。そして4つ目、御言葉は読んだら必ず従順すること、実践すること。知って終わる知識ではなく、私の生活に力として現れるものなので、皆さんが御言葉を聞いたら必ずそれを実践してください。聖書によって私たちの生活が変化されるようになります。聖書の御言葉を通して、私たちは本当に救いを得ることができます。そして聖書は何ですか？第2テモテ3章16節のように、教えと戒めと教制と義の訓練のためにとても有意義です。だから御言葉を伝えるときも、フォーラムするときも、何をするときも、必ず神様の御言葉を持って皆さんがしてあげないといけません。経験談は経験談で終わってしまいます。御言葉が神様の力なので、皆さん神様の御言葉を使って教えて戒めて矯正して義の訓練をしてあげてください。神様の御言葉は私たちの魂の食事です、ご飯です。魂には御言葉がないと枯れてしまいます、弱ってしまいます。だから皆さん毎日御言葉聞く重要な理由があります。御言葉は何ですか？癒しです。ヘベル4章12節に、私たちの脊髄まで突き通す神様の力の皆さんが御言葉を持ってずっと癒されて、御言葉聞けば聞くほど、黙想すればするほど熟成されてきます。信仰も生活ももっとマチュー、もっと熟成するようになってきます。そして御言葉を通して私たちは本当に変化をすることができます。だから御言葉を毎日読むこと、聞くこと、伝えること、とても重要です。で、最後に、どうやったら神様私たちを成果させますか？それが御言葉です。第一テモテ4章 五節には神の言葉と祈りとによって清められるからです。だから御言葉と祈りによって私たちが聖化されていきます。13節には私が行くまで聖書の朗読と務めと教えとに専念しなさい。ずっと神様の御言葉を読んで務めて実践して教えてそこに専念すると実際的な変化が私の生活に現れるようになります。これは皆さんが知っている内容です。ただ新しい家族はよく知りません。だから教えてあげてください。信仰生活の基盤が何ですか？聖書の御言葉です。神様もすごい重要なことを言いました。牧師のメッセージはただのメッセージです。牧師のメッセージの基盤が何ですか？聖書の御言葉です。だから神学校すごく重要なわけです。皆さんが契約に行って続けて挑戦してみてください。献金的な部分、時間的な部分、神様に祈ってみてください。神様が答えを与えてくださいます。皆さんこのように日本福音化の始まりを神様が本当に始めるように実際的に始めてくださいました。皆さんその契約の中に入るだけで答えを受けます。神が金曜日おっしゃいましたね。ヨルダン川に乗るときに私不信仰してます、どうすればいいですか？綱を握ればいいです。一緒に綱握って祈って一歩踏み出せば本当にヨルダン川はこう分かれるようになります。皆さんも挑戦する気持ちを回復して聖書の言葉で今週1週間も人々に福音を与えることをイエス名で祝福します。言っている神様感謝します。今週1週間真理である聖書の御言葉を通して人を生かせる伝道書として導いてください。特に3月16日が始まる新学校、神様が祝福してくださり、そこに挑戦する麻布福音教会の大きな恵みを与えてください。感謝して主イエスキリストの名によってお祈りします。